東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー癖のネタに皆さんと興味を高め合おうという番組です。スケシンさん、みーちゃんさん、お疲れ様でした。なんかいろいろトラウマの話とかね、めちゃくちゃいろいろ思い出しちゃいましたけどもね。はい、さてさて、ゴールデンウィークもね、知らない間に終わっちまいましたけれども、そんなわけで梅雨入り間近になった今日この頃、毎日気温差が激しい中、元気にお過ごしでしょうか。なかなか終わらないね、緊急事態もありまして、家にいる時間がどうやって過ごすのかって考えてる方が多いんじゃないかなと思いますけれども、そんなあなたのための匠の時間ということで、今日も楽しんでいってください。番組では皆様からのコメントメッセージなどを募集しております。番組はメッセージを送るには YouTube から直接聞いている方は YouTube 画面内右下にあるコメント欄から、レディオ365ストリーミングプレイヤーからお聞きの方はレディオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくはツイッターのハッシュタグ、レディオ365宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間、12回放送始まります。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。はい、ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーなんですけれども、オープニング結構噛んじゃいましたね。そうですね、オープニング結構ね、話はうまくいったなと思って油断したらめっちゃ噛んじゃいましたけれども、オープニングでね話した通りなんですけども、ただでさえコロナ禍でね家から出れない、というのにね、もう梅雨ですよ ね、梅雨なるってもう言ってますよね。なんか九州は入っちゃったって言ってますしね。なんで多分さらにね外に出れない日というか、もう出なくていいみたいな感じになってくるんじゃないかなと思いますけれども、それならそれでね、家にいる時間どうやって楽しむのかっていうのが、多分このホビーのね時間なんじゃないかなと思いますので、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。そうですね、皆さんと一緒に考えたいので、ぜひこうメッセージとかでね、こんな趣味やりたいみたいなことね言っていただければいいかなと思うんですけれども、ちょっとメッセージ来てるかなと思って見てみたらですね、レディオネームハロルドさんからいただいてます。ケーテー、俺ハロルド、おやすみなさい。あ、俺が噛んだせいで寝ちゃいますよこの人。すいません、ちゃんとこれから噛まないでやりますんでという、感じでやりますんで、ちょっと聞いててください。僕やっぱゴールデンウィークや過ぎてみてね、家にいてみて多分思ったと思うんですけども、やっぱ結構もうネットテレビっていうんですか、ネットフリックスとか、プライムとか、そんなのがもう独り勝ちみたいな世界だったんじゃないですか。もうなんか僕こうネットフリックスとかだといろんな人でこう ID 共有したりとかするじゃないですか。あれって何人以上になるとまたアップグレードしてくれ、何人以上になったらアップグレードしてくれっていう風になってるんですけども、ゴールデンウィークの間になんか一番いっぱいたくさん見れるやつにアップグレードしなきゃいけなくなっちゃったぐらい、みんなビデオに釘付けみたいな感じだったんじゃないかなと思ってます。そんなわけですね、皆さんがねやりたいことはねいろいろとあると思うんですけども、ちょっと ラジオネームスケシンさんからね、メッセージをいただいてますのでちょっと読んでみましょう。私はおばあちゃんみたいに韓流ドラマ見てます。やっぱりビデオじゃないですか。テレビばっかりだと思うんですけどね。テレビ見るのもなんか映画見るのも趣味って言っちゃっていいのかもしれないんですけど、なんかねこう せっかくホビーだったら自分の手を動かしてなんかやりたいなって思うと思うんですけども、僕ね、もうずっと前からね、ちょっとジオラマやっぱやりたいんですよ。ジオラマやりたいなって思ってるんですね。で、まあジオラマって多分聞いたことある人はいっぱいいるんじゃないかと思うんですけれども、まあガンプラのジオラマとかね、ガンダムがなんか戦ってこう、なんだろうな、こう傷ついている様子をこう舞台の中に作ってあげるみたいな、なんかジオラマっていうのはその風景を切り取ったミニチュア模型みたいな感じのものなので、いろんなものがあると思うんですけども、まあそういうねジオラマやりたいなっていうふうに、まあ、ずっと思ってるんですよ。あ、ちなみにね、さっきスケシンさんの番組でトラウマの語源の話してたじゃないですか。あれ聞いてすぐ僕ジオラマの語源調べたんですよそしたらね、ジオラマもギリシャ語でしたびっくり、ギリシャ語で、今フランス語としてもね通るらしいんですけども、ディアっていう言葉とオラマっていう言葉の造語ですって、なのでなんか何々を通して見た眺めみたいな感じで、スカシエっていう意味を持ってるらしいんですけども、なんかね、トラウマっていうのがギリシャ語と聞いたんで、まさかと思って調べたらギリシャ語だったんですよね。なんかこれもまた面白いなと思ったんですけども、なのでまあね、ジオラマって作った後にそこを通して見る景色がすごい楽しいと思うんですよね。なのでそれをね、僕は多分映像を作ったりとか写真を撮ったりとかしてるので、また一つのこう風景の残し方っていうか、そういうものとしてやっぱすごいジオラマに興味があるのかなっていうふうに思ってるんですけども、なんかねジオラマっていろんな作り方があると思うんですけども、なんかこうやり方とかね、そういうの詳しい人がいたらぜひ教えていただきたいなって思うんですけども、実はね僕2年ぐらいもあるのかな、子供がプラレールをですね卒業したんですよ。なので鉄道模型のジオラマをねやろうかなと思って、レールをねバーって張って、こうなんとなくこう山を作ってっていうところまでやったんですけど、そこから2年ぐらいずっとほったらかしになってるんですよ。なんかそれをね、ちょっと今回梅雨にやってみたいななんて思うんですよね。はい。で、ちょっとラジオネームみーちゃんさんから、いただいております、メッセージです。子どもの頃はミニ四駆にハマってました。あ、マシンを速くすることというよりはアニメ仕様に色を塗ったり見た目重視でした。コースを作ったりもしてました。ミニ四駆もやりましたよ。ミニ四駆もね、僕小さい時はミニ四駆全くやらなかったんですけど、子供にちょっとやらせようって思った時にもういきなりね、やっぱり僕も見た目重視ですよね。めっちゃかっこよく塗ってっていうようなことでやりましたね。はい、もう一ついただいております、ラジオネームタスク先生からです、僕は映画三昧です。この前は映画館に行ってバックトゥザフューチャー3部作一気に見てきました、10時から17時まで。コロナ禍で外に出にくい日々ですが、この時ばっかり映画館に行ってよかったです。あ、なるほどね。いや、バックトゥザフューチャーはね、なんかこう趣味っていうか僕の中では生活の一部なんで、時々見ないと死んじゃうのでまあ見てますけども、こういうね映画館行ってね古い映画見るっていうのもなんかすごい楽しみですよね。なので、まあ、僕はなんでしょうね、こうさっき言ったようにジオラマ作りたいってずっと言ってるんで、まあそのうちなんかジオラマの匠みたいな人を探して、でその人ここ呼んでやり方聞いてそれで作るっていうね、そういうのがいいんじゃないかなと思います。なんかトラウマで思い出したんですけども、トラウマといえばですね、実は僕鉄道模型小さい頃ずっとやりたくて、父親がですね、こう板にレールを打ち付けなきゃいけないって言って、いい板があったぞって打ち付けてくれたんですよね。それがね、実はね母親が大事にしてたアランドロンのねポスターボードってわかりますすんごいでかいポスターボードがあって、アランドロンが書いてあって、そこにレールがバーって打たれた姿を見た母親はね、多分ねめっちゃトラウマになってると思いますよ。穴だらけになったアランドロンっていうかねだからそんなのもね、なんかちょっとトラウマのことと、ちょっとジオラマとトラウマってすごい近いところにあるのかっていうのがちょっと思いましたけども、まあそうですね、ジオラマを作ってなんか飾 飾るっていうよりはなんかこうそこを眺めてなんかこうなんか写真を撮るみたいなそういうことをやっていきたいなというふうに思うのでちょっとこうジオラマ詳しいよっていう人がいたらぜひ教えてください。ラジオネーム佐野由香さんからお手紙いただいております。約12回笑っちゃいましたさっきのあれやな噛んだやつね第12回放送って言って約12回放送って言ったんだよね。はい、まあそういうこともありますよ。まあちょっと、おうち時間にもちろん動画やビデオなどを見ることが多いんですがおすすめは大人の塗り絵です。いろんな色を重ねて山や空の色を出したり凝り出したら時間を忘れて没頭できるのおすすめです。塗り絵面白そうだね。ちょっとジオラマになるとなかなかちょっとこうさちょっとやってすぐ休もうとかできないけど塗り絵だったらちょっとやって休んでってできるからなんて言うでしょうね、こうちょっとだけしか時間がない時とかもできるのかなって思うのでなんかこうそうだな塗り絵風景画塗り絵とかあんのかな大人の塗り絵だったらね、それとか面白そうですよね。なんかこうちょっとジオラマっぽい塗り絵とかもし見つけたら教えてほしいなと思いますけれども、なんかそんなわけでですね、休みの時間やりたいこと、まあ、休みというかね家にいるからどうしてもこう空いてる時間がどうしても出てくると思うのでそういう時間にやりたいことを見つけてそれをやるっていうことをねちょっと今年の梅雨はねやってみたいと思います。なやるやるって言ってやらないのが大体やるやる詐欺なんですけどね、 ねやらないことが多いので今回こそはやってみたいと思っております。それではここで1曲、聴いていただきましょう。時々無性に聴きたくなるこの1曲です。ザ・ロストコントロールのダイニングフラース。
いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365、
はい、今月の匠のコーナーです。このコーナーではあらゆるジャンルの匠を紹介したり語り合おうというコーナーなんですけれども、まあねこの2週目の枠になってからまだこの番組でね、匠さんのゲストがね来てないんですけどね、なんかまあだからね今日はねこんな匠に会いたいなっていうのをちょっとテーマにしてね、話をしていきたいと思うんですけれども、なんかそうですよね、僕世の中にはねもっとね簡単な匠っていっぱいいるはずだと思うんですけどね何の匠ですか山田匠これそれ言うんだったらあの他の匠がいっぱいいるでしょ匠くんっていう人でもいいですよもうまああの ね、さっきね僕ジオラマの話してたらね、お便りでねジオラマンさんっていう方からいただいてるんですけどね、ジオラマンさんはパズル一択ですってね、暇になったらパズルやるっていうことなんですけども、ジオラマには詳しくないっていうことなんですね。まあそうですよね、パズルだってもしかしたらすごい匠いるかもしれませんよね。ジグソーパズルの匠みたいなのがいたらすごい会ってみたいんですけど、まあただね、ジグソーパズルの匠って言われても、じゃあどういう匠なのかなと、すごいものすごいスピードで組んでいく匠なのか、それとも見ないで組んじゃうとかね、なんかそういうのもいるかもしれないんですけど、まあ何をもって匠なのかなって僕はいつもね思ってるんですよ。で僕のね仕事ってまあ結構いろんなこう何て言うプロフェッショナルの人に会う機会っていうのはすごい多いんですね。なのでまあ皆さんの周りにもねいろんなプロフェッショナルの人っていると思うんですけども、なんかこう趣味の世界とかのそうじゃないですか、なんかその世界にね、なんかこうなんだろうな、例えばなんですけど歴史にめちゃくちゃ詳しい人ってちょっと前とかも流行ったじゃないですか、歴史めちゃくちゃ詳しいよとかっていう人もいるんですけど、ただなんかすごい詳しいだけだとなんかこうまあ勉強ができたんだろうなとか、すごい歴史詳しいんだなぐらいなんですけど、なんかその歴史を例えば今いる状況に合わせてここにはねこういう歴史があってねとかってそこに合わせてしてくれる人とか、なんか自分に関係のある話をしてくれる人とかたまにいるんですけども、そうするとあこの人歴史の匠やなっていう感じがすると思うんですね。だから多分そういうなんかこう何をもって匠かっていう風に考えた時に、なんかこうなんでしょうね、なんかただできるとかただ知ってるっていうんじゃなくて、このことを知ったことによってなんか人を幸せにできたりとか、なんかこう人を喜ばせたりとかっていうところまで行ってやっぱり匠なのかなっていうふうに思ってるんですね。なんでまあ僕自身もねこう映像制作の仕事とかやってたりとか、まあ現役でカメラとかをね回している立場で、周りからはねなんかこうなんちょねちょっとおこがましいですけども匠扱いしていただいたりもあるんですね、たまに。ただ自分自身はまあ例えばカメラを通じて何をやってるかって言ったら、やっぱり人に喜んでもらうこととか見てもらっている人とかをこう幸せにできたらなとかって思いながらやってるから、そういうのを見て周りの人が匠って言ってくれてるのかなっていうふうには思いますし、まあ当然なんでしょうね、同じ業界の人とかで同じ現役のカメラマンの人とかでも、あこの人いいなって思える人っていうのは何人もいます。本当にこの人のカメラいいな好きだなって思う人とかもすごくたくさんいるんで、やっぱり匠っていうのはなんかちょっとそういう定義なのかなっていう感じはちょっとしてます。でここでですねメッセージをいただきました。早速来ましたよ、ほらほら言うから来ちゃいましたよ、木村匠さんですよほら来ちゃったほらね木村匠さんから、メッセージをいただいております。はい、ケイティさんの話術もなかなか匠ですねって、そっちああはいはい、座布団1枚この木村匠さんにね、ちょっと座布団1枚あげてくださいはい、そして、もう1個ですね、メールいただいてます。ラジオネームすけしんさんからです。私の周りに時計職人ね、時計職人でいいのかな、時計職人がいます。技術オリンピックで銀を取った人って言われてますけど、時計職人の技術オリンピックって何やるの、え作るの手作り時計の匠ね。やっぱほらこれもそうでしょ、時計に例えば全く興味がなくて自分が時計と接点がなかった人が時計の匠って聞いても何の匠か分かんないけど、今作るんだっていうのを分かった瞬間にそりゃ匠だわってなるじゃないですか。なんかここだよね、ここがやっぱり匠の定義かなと思います。なんか身の回りのね匠さん斉藤斉藤さんとかもいいですよ本当木村さんとかもどうでいいからね、はい、 あの身の回りの匠さんにね、ちょっと会ったらね、お便りバンバンいただいていいかなと思うんですけども、そうそうそう、匠って言えばね、例えば僕はほらお弁当屋さんでバイトとかしてたこともあるんですけども、お弁当屋さんの人って180グラムぴったりこう1回でバコンってやるじゃないですか。あれもめっちゃ匠ですよね。なんかもう本当にいろんな匠がいる中でですね、もう皆さんも結構いろんな匠さんの情報をですねもらってますけども、さらにラジオネームさなゆかさんからお便りいただいてます。歴史といえば私はお城が好きなので、お城の匠の話とか聞いてみたいです。さなゆかさんお城好きなんでしょ。あなたはお城の匠になりなさいよ。でここ来て話せばいいじゃんねえ、ぜひちょっとお城のこともっとね、どんくらいお城が好きなのかっていうのを僕に聞かせてもらいたいなと思います。さらにあれもうね大喜利になってます。ちょっとお便り欄大喜利になってますね民芸屋さんの匠さんとかねどうぞ匠さんだけはですね、いろんな匠さん送っていただくのは結構ですけれども、どうぞどうぞこうちょっとこうどうどうどうという感じでこうこのメッセージ欄を大喜利にしないでくださいね。はい、僕ね先日ねやっぱり仕事でねいろんな人会ってて、その中でもですねなんかいろんな人いたんですよ。で僕はねやっぱ仕事で自分が接しているものでやっぱこの人すごいなっていう人はねやっぱいっぱいいるんですけども、やっぱちょっともう全く知らない世界の匠とか会ってみたいなって今思ってたら、今度はね、株式会社匠ですよ。今度何これ、株式会社匠さん、建築用の、マーキング用品を作られているということで、もうこれラジオを使ってただで宣伝してるだけじゃないですか何ですかこれ、匠って名前のついているお店があったら宣伝ができるっていうコーナーですかね。もうなんだかわからない感じで匠のコーナーがねどんどん匠さんに占領されてるわけなんですけれども、はい、ここでねちょっとまとめて行かせてくださいよ例えばね、僕は自分のやってることでねすごいって思う人は匠って思うかもしれないですけども、まあ例えばそうですね、もうまあ僕ベーシストをやらせていただいてた時はやっぱり亡くなっちゃったベーシストですけども、クリフ・バートンっていうねベーシストがすごく好きで、まあこれ匠っていうか憧れだよね。そういう人もやっぱり匠に入るだろうし、この間ね仕事で何でしょうね、クレーン撮影用クレーンとかレールとかを作っている会社に行ったんですけども、そこで一人でね一生懸命作っている方もね本当にね話聞けば聞くほど匠だなっていう風に思えたんで、やっぱそういうね自分が知っている匠を紹介したいっていうのもありますし、自分が知らない世界の匠とかもぜひこの番組で呼んでね話を聞いてみたいと思いますので、ぜひね我こそはという匠、この番組宛てにお便りくださいよ。で僕の番組出たいって言っていただいたらもうすぐにそのお話聞いて、一緒にお話ししたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、もう一曲聞いていただきましょう。まあちょっと中身空っぽだったって意味じゃないですよスローデイブのエンプティを聞いていただきたいと思います。
株のあなたの中には 1,2,3 で Go to bed な失望的に空気だけが眠る Shake and shot で Set my head から破壊的な空気だけを知れば Week to week で Day to day から理想的な終わりを迎えるの。Don't talk
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
はい、エンディングのお時間です。今日の放送笑った笑った、なんかしないけどね、こう笑いましたよ。もうホビーの時間でね、やってみたいホビーの話をして、で、匠の時間でね、もう本当にいろんな匠に会ってみたいって話をしようと思ってたら、大喜利大会ですよ。もうおかげさまで笑いましたし、曲紹介のこともね、全然違う紹介しましたし、もう、あ、でもね、すごい楽しい放送でした。またね、次の放送の時にはなんかね、いい匠さんが来てくれたらいいなというふうに思っております。それでは、皆様からですね、応援メッセージ、番組へのコメントなど、どしどしお待ちしております。映像制作に興味のある方ね、和田屋で検索してみていただけると何でも相談に乗れると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ行きますよ。それではケイティの匠の時間、約12回目の放送でした。これにて終了です。ここまでのお相手は、今月決算を迎えて忙しくて超ハイテンションなケイティがお送りしておりました。この後は CM 挟んで22時より水口舞さんの、気ままにギュークフォックスオンザブリッジをお届けいたします。それでは来月も第2日曜日6月13日の21時30分にお会いしましょう。さようなら。最後にお手紙来てます。タグミさんからお疲れ様でしたということで、ありがとうございました。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。